じゃあ8章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ感謝します。主を教えてください、導いてください、祈りを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
その時ソロモンはイスラエルの長老たちおよびイスラエル人の部族の頭たちと一族の長たちをすべてエルサレムのソロモン王のもとに召集した。ダビデの町シオンから主の契約の箱を運び上るためであった、
うん、この契約の箱をそれを運んだ。それを運ぶ時に、ソロモンが御せす。
ソロモン王そして彼のところに集まったイスラエルの全会衆が彼と共に箱の前に行き、羊や牛を生贄として捧げたが、その数があまりに多くて数えることも調べることもできなかった、
うん、あの三節が中三節、うん、
こうしてイスラエルの長老全員が到着したところで祭司たちは箱を担い、
うん、この祭司たちが運んだ、それをね数えて運んだんですよね、このウッサという人が、まあ、車、超あの立派な車にそれを乗せていった時に旅での失敗を見たから、このように祭司たちが運んだんです。9節、
箱の中には2枚の石の板のほかには何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトの地から出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときにモーセがホレブでそこに収めたものである、
うん、じゃあこの契約の箱には2枚の板10回が入っていた。10節、
祭司たちが聖所から出てきたとき雲が主の宮に満ちた、
うん、あの雲が主の宮に満ちていた、それは主の臨在ですね。主がそこに臨在してくださったんです。私も礼拝の中でこの光景を見たんですけどね、見たことあるんですけど、雲、濃い雲のように主がそこに臨在した。その雲、雲に乗ってこられる雲ということはね、とても重要なことですね。16、
私の民イスラエルをエジプトから連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるためにイスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばなかった。私はダビデを選び私の民イスラエルの上に建てた。それで私の父ダビデはイスラエルの神主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた、
うん、じゃあこのダビデはいつも心がけていた、ダビデの心が宮を建てることでした。しかし主がダビデが建てる宮より息子が建てる、いやソロモンは自分がその息子だからね、自分が建てる、しかし永遠の宮ということはねイエス・キリストです。イエス・キリストによって建てられる。20節、
主はお告げになった約束を果たされたので私は父ダビデに代わって立ち主の約束通りイスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神主の名のためにこの宮を建て、
うん、この宮を建てた、ね、じゃあ23節見ます。
言った、イスラエルの神主よ、上は天下は地にもあなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして御前に歩むあなたのしもべたちに対し契約と愛とを守られる方です、
うん、じゃあ心を尽くしてという言葉、旅では心の中で ずっと宮にあった、心がずっと宮にあった、この宮がイエス・キリストですよね、じゃあ心尽くして、心尽くして御前に歩む、あなたのしもべたちに対して契約と愛と守られる方だった。心尽くし、私たちは主と人格的な関係があるんですよ。心尽くしということね、25節、
それで今イスラエルの神主よ、あなたのしもべ私の父ダビデに約束して、あなたが私の前に歩んだように、もしあなたの子孫がその道を守り私の前に歩みさえするなら、あなたにはイスラエルの王座に就く人が私の前から立たれないと仰せられたことをダビデのために守ってください、
じゃあこの心尽くし、じゃあこの心尽くし、精神を尽くし、力尽くしてあなたの主を愛します。だから、この契約のあれ、立法ですね、立法を守り行うことは心尽くし主を愛するって、主を愛することが立法の完成です。立法の完成のために祈りが必要ね、祈り、じゃあ心尽くし、28節、
あなたのしもべの祈りと願いに御顔を向けてください。私の神主よ、あなたのしもべが今日御前に捧げる叫びと祈りを聞いてください、
その祈り、祈りがずっと今続けられるね、どこ読むか、35、
あなたご自身が天でこれ、彼らがあなたに罪を犯したため天が閉ざされて雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、あなたご自身が天でこれを聞き、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らの歩むべき良い道を彼らに教え、あなたの民に相続地としてお与えになったあなたの地に雨を降らせてください、
じゃあ罪を犯した、罪を犯した時彼らが、悔い改めて主を褒めたたえる、主を褒めたたえる、主を愛するということですね、そうすると主が許してくださる、それで雨が降るようになる、その話です。41節、
またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの皆のゆえに遠方の地から来て、彼らはあなたの大いなる皆と力強い御手と述べられた腕について聞きますから、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天でこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう、
じゃあこの宣教の心ですね、異邦人のために取りなしの祈りをしてるんです。その異邦人もこの宮に来て、この皆を呼び求めるなら、それを聞いてくださいという祈りです。これは聖霊による祈りです。愛ですね、愛が、神様の愛がね、この異邦人まで広がるんですね。自分の民が罪を犯した時から こうどんどんどんどん広げて伊予人まで、こう広げ、それが祈りですよ。だから皆さん祈りの中にはね、愛が必要よ。愛、その愛を主が聞いてください。46節、
彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから、あなたが彼らに対して怒られ、彼らを敵に渡し、彼らが遠いあるいは近い敵国に捕虜として囚われていった場合、
じゃあ自分の民が罪を犯した、しかし罪を犯さない人は一人もない、そのことですね。それで罪を犯したから異邦人のところに売られる、その売られた場合、ね、彼らが悔い改めならというね、47、
彼らが囚われていった地で自ら反省して悔い改め、囚われていった地であなたに願い、私たちは罪を犯しました、悪を行って咎があるものとなりましたと言って、囚われていった敵国で心を尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いてあなたに祈るなら、あなたの御住まいのところである天で彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民を許し、あなたに背いて犯したすべての背きの罪を許し、彼らを捕らえていった者たちが憐れみの心を起こし、彼らを憐れむようにしてください。
じゃあこの異邦人の地域に行った人たちがね、この自分たちの罪を悔い改め、心尽くし精神を尽くし、この敵国だと、ね、48節目、敵国で心尽くし精神を尽くしてあなたに立ち返る。立ち返るということはね、心が空城に向いたんですね。空城に向いて、罪を犯した、それで空城の国家に売られた人々が悔い改め、神様イエス・キリストだけ愛するということよね。だから私たちが主の臨在をいつも信じて、毎日告白することは重要ね。主よ、あなたを愛します、ね、これが悔い改めよ。他のことを愛して自分の心がそこに向けてる、それが空城よね。しかし私たちは毎日主よあなたを愛します、これが悔い改めよ。悔い改めということ、そうすると主が許して彼らを帰らせるということですね。58節、
私たちの心を主に傾けさせ、私たちが主のすべての道に歩み、私たちの先祖にお命じになった命令と掟と定めとを守るようにさせてください、
じゃあこれはもう聖霊様の働きにお願いする祈りですよね。私たちの心を主に傾けさせる、心ですよ、心。だから私の霊が聖霊によって心が動くんですよね。主に立ち返るよ、私たちが主のすべての道に歩み、先祖たちにお命じになった命令、定めを守るようにさせてください。だから分かるんでしょう、立法の意味が。立法というものはね、私の心が今どこを向いてるか、それを教えてます。鏡よ鏡、私が主を愛してるか、 そうじゃなくてね、別のものを愛してるか、それを教えるのが立法なんですよね。鏡よ。だからこの項目項目もとても重要ですけどね、心よ、心、心が動かないと絶対、主の御言葉を守り行うことは不可能よ、うん、心、心。だから主と私たちの交わりは心よ、心、心尽くし、精神を尽くし、力尽くして主を愛すると、立法が自然に、自然じゃなくてね、当たり前のように、守られるんでしょうね。またこの、ね、自分が愛されてるその愛とともに罪の許し、主に感謝する、また主に委ねる、主をこのように守りを行わせてください。私が今何日前からずっとこの3つの話、3つの単語を言ってるんですけどね、主はあなたを愛します、あなたに感謝します、委ねますね。心が向けて守りを行うように、行わせてくださる、それは聖霊よ、聖霊が私の心の中でこのように主を愛するように、また異邦人までも愛するように、私たちはイスラエルを愛してるね、地の果てであるイスラエルまで愛するように。じゃあ今日は心ということ、心、マルコ2章1節から見ましょう。
数日たってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないほどになった。この人たちにイエスは御言葉を話しておられた。
いや、私は聖書の箇所の中で、この箇所大好きよ。2節ね、イエス様がおられるところ、イエス様がおられるところ、まあ知れ渡る、これはリバイバルよね。リバイバルは人間の力ではないんですよ。ここに主がおられるということがみんなに知れ渡る。だからこのイエスがカペナウムにまた来られると、家におられる。じゃあイエス様がおられる、イエス様が家におられると、臨在がね、主が共におられる。まあアラノにいらっしゃってもアラノで、この家は戸口までいっぱいになった。戸口のところまで隙間もなく、これがリバイバルよね。人は人間を見るために来るんではないんです。人間の偉い、もうすごいことを 見るために来るんじゃない。主の臨在を見るため。だから私たちが祈るんですよね。主がここに濃い雲のように臨在してくださるように。韓国の有名な歌手3名がいるんですけどね、昔から自分たちでこう集まってるんです。4名かもしれない。それで有名人ですよ、有名人。けど彼らがある教会で証しするとして人が集まるかというと、そうじゃないよ。これが不思議よ、ね、だから主が集まるというと、イエス様のため集まる。イエス様のその臨在を見るため。だから教会のリバイバルは、イエス様がおられるという、それが知れ渡る、それがリバイバルね。3節。
その時一人の中部の人が四人の人に担がれて身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに近づくことができなかったので、その人々はイエスのおられるあたりの屋根を剥がし穴を開けて中部の人を寝かせたままその床を吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、こよあなたの罪は許されましたと言われた、
うん、じゃあこのようにね、イエス様がおられるという希望、ね、自分の中部や罪の問題や呪いの問題や永遠の命の部分ですね、イエス様が持っているものを受けたいということで人々がね集まるんですけど、もう隙間もない、戸口まで隙間もない。それでいっぱいなってる。そしたら人々がね屋根までも壊す、ね、イエス様のところに行きたいというその情熱、それがねその家を壊した。あんなに人がいっぱい集まってる家、非常に大きい家でしょうね、屋根が壊れてる。そしたら家一軒をね、もう返すつもりでしょう、友達が檀家に持って行った連れて行った、もうこの4人がまだ檀家が人を寝かせて隙間がないのにどうやって入る。けど人はイエス様に行こうとして、希望というものはね人を引っ張るんですよ。お金なんか関係ない、私が後で返す、これがリバイバルよ。この上からね壊して釣りを、イエス様が説教してるのにカンカンカンカン夫がしてる、もうねそのあれがゴミが落ちてくる、もう不要マンするね、大声叫ぶんでしょ。しかしその人たちはイエス様に行く、釣り下ろす、その彼らの信仰を見たと、ね、彼らの信仰を見た。それで中部の人に、来よあなたの罪は許されたと言われる。この中部の権威がこの人は罪だったんですね。在籍期間のことでもうどこかが固まっていったんです。そして、彼らみんなのこのね家を壊してイエス様のところに連れ下ろす彼らの信仰、だから鳥なしの祈りをするとき奇跡がたくさん起こる理由はそれですよ。一緒に心を一つにして心を合わせて主よ主よ主よ叫んで祈るんでしょうね、それを主が聞いてくださる、ね、じゃあ6節。
ところがその場に律法学者が数人座っていて心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神お一人のほか誰が罪を許すことができよう、
だからこの人たちは、イエス様が神様であることを知らない、ね、自分の競争相手として見てるんです。だから、なぜこんな言葉、罪があなたの罪が許されたというのか、神を一人だけ罪を許すことができる、イエス様は神様よ、じゃあ8節。
彼らが心の中でこのように理屈を言っているのをイエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか、中部の人にあなたの罪は許されたというのと、 起きて寝床をたたんで歩けというのとどちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために。こう言ってから中部の人に、あなたに言う、起きなさい、寝床をたたんで家に帰りなさいと言われた、
うん、じゃあこのようにイエス様には罪の許すその権威がある。それを全部許して、その罪を全部十字架で背負ったんですね。過去の人の罪、イエス様より過去の人たちの罪、イエス様のその時の働く時のその人たちの罪、まだ後の人々の罪、これは霊の世界ではね、全部一緒よ。信じる瞬間、十字架のイエス・キリストの罪の許しが有効になる。アブラハムもね、イエス様を信じたね、2000年後で来られる方、ね、信仰で見たから。私たちは2000年前ですね、前私たちが生まれてことはないんだけど、今信仰で今よ、うん、だからイエス・キリストは全能の神様、すべての霊の世界も作られ、この目に見える世界も作られたかった。だから私たちが信じたら、イエス様のこの贖いが全部自分の神様の恵みとなる。だからこの人はイエス様が何年後で、まあ2年3年杉越の祭りの時十字架につけられるんですけど、これ前もって、アブラハムは2000年前、この人はもうすぐ前、全部イエス様よ。イエス様は神様です。え、私たちは2000年後でしょ。これが信仰の世界ですよ。信仰の世界は全部賢者よ。だから後に来られる、雲に乗って来られる主を今私たちは信じてる。今よ、今だから救いというものは今よ、景況、主と出会う、雲は臨在、雲に乗ってこられる。私たちは主の再臨を信じます、ね、あなたの信仰があなたを救った、じゃあこの信仰、だからイエス様が来られる時に、このイエス様が来られる再臨の信仰を持つ人が見られるかと言われたんですね。信仰よ、信仰。この信仰というものは愛から働く、愛によって働く信仰だと、ガラディア5章6節。だから私たちの心がね、主に向けて主を愛することで信仰が生まれるよ。それでこの人が立ち上がって、この主に栄光返しながら帰りました。12節ですね。
すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神をあがめた、
じゃあ今も皆さん、イエス・キリストを信じる者は今も、このような罪が許されるし、病が癒されるし、私たちがね、アブラハムの祝福を受けます、ね、今よ今よ、救いは今よ、天国は今よ。だから神の国がどこにあるか、あっちだこっちだじゃなくて、あなた方の中にある、今よ、 今主の臨在、主の喜び、今平安、今愛、喜び、平安、癒し、それがね、バプテスマ・ヨハネがね、理解ができなかったんですよ。天の御国が望んだのよ。ヨベルの都市が宣言されたのよ。彼はまだ政治的な発言をして牢に行ったんですね。自分に対して一言も言ってないイエス様につまずいたんですけどね。しかしイエス様の国、この私たち黙示録21章22章か、そこで微弱から流れる命の水があって、この命のこの水が川となるね、両川には12種類を結ぶ木がある。その葉は癒しだった、ね、だから天国にあるものが今こっちにある。信仰によって霊の世界はそれですよ、ね、信仰によって私たちはもうすでにそこにいる。主が私たちをそこに座らせてくださいました。この 信じる信仰によって、だから祈りもそうなんですよね、イエス・キリストによって自分に主がしてくださることを見ることよ、見ること。12年長血で患っていた女性がイエス様触れば自分が癒されると見ていたと。じゃあ今日も皆さん、皆さんが祈っている人が本当にイエス・キリストによって救われる姿を見るように祝福します。いつも暗いものを見ないで信仰で、ね、癒しを見て、主を心尽くし、精神を尽くし、力尽くして愛し、また私たちの隣人、異邦人、ね、日本以外の人々までもイスラエルまで抱いて祈るよ。じゃあいいですね、心よ、心、主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。